平和不動産リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8966、平和不動産リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は11月30日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
証券コード8966、平和不動産リート投資法人。お話は平和不動産アセットマネジメント株式会社取締役常務執行役員業務企画本部長の渡辺康隆さんです。皆さん大きな拍手でお送りください。
皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました平和不動産アセットマネジメント、平和不動産リート投資法人を運営しております平和不動産アセットマネジメントの渡辺でございます。リートマーケット非常にですね、金利の上昇等の影響により値動きの激しい状況が続いております。しかしそんな中ですね、平和不動産リートがですね、いかに金利の上昇や、インフレに打ち勝つ運営を行い11年連続の増配を続けている、この背景について簡単にお話をさせていただきたいと思います。内容盛りだくさんで非常に多方面のご説明させていただきますが、どうぞよろしくお願いいたします。ここでは成長の奇跡ということで、こちらまず折れ線グラフですね。こちらはですね、28期より17期連続で分配金が伸びておることがお分かりいただけると思います。この5月末のですね、45期に関しましては80円増額の3380円とすることができました。次に棒グラフご覧ください。こちらがですね、資産規模になります。5月末の規模2309億円でございます。リートの公募増資少ない中ですね、我々4期連続でですね、この6月公募増資を実施して物件資産規模を高めております。公募増資によってですね、我々 LTV を引き下げてさらに物件の取得を行い、現在資産規模は2376億円と外部成長を図ることができております。先ほどとですね、同じような表になりますが、こちらでは年間でのですね、増配の状況になります。先ほど木当たりですと17期前に少しですね、配当が下がってしまったためにですね、連続増配ということになりませんでしたけれども、2012年以来ですね、実に11年連続で増配を続けております。今走っております46期に関しまして、3440円の予想をしております。これが達成できるとですね、実に12年連続の増配となります。現在のですね、平和不動産リートのですね、確定分配金ベースの配当利回りが11月25日時点ですが 5.5% となります。後ほどこの安定した実績のですね、背景をお話ししたいと思います。6ページお願いいたします。こちらでですね、当リートの安定配当の背景であるオフィスとレジデンスの稼働率をお示ししております。さまざまなリスク要因がある中ですね、左側こちらオフィスになりますが、5月末の稼働率が 99.2%、 こちらタリートの平均稼働率ですが、非常に高い状態をですね、維持できております。これはですね、コロナ禍においてもですね、非常に高い稼働率をですね、オフィスに関して維持できております。後ほどこの背景についてもご説明したいと思います。また右側の方はレジデンスになります。5月末 96.7% と、こちらも高い稼働率を維持できております。平和不動産リートの特徴はですね、この高い稼働率を維持して安定的な収益を享受していることがですね、安定配当の一つの大きな背景となっております。これからはですね、少し平和不動産リートのご説明したいと思います。平和不動産リートのコンセプトは、東京特部を中心とするオフィスレジデンスに投資する複合型リートになります。でここのポイント1になります。平和不動産グループによるポートフォリオ運用。ポイント2、オフィスの高い収益性とレジデンスの高い安定性。ポイント3、高いテナント需要が見込まれる東京特部を中心に投資。ポイント4、 多数の物件へ投資を行う分散型のポートフォリオと、現在ですね、保有物件127物件でオフィス43、レジデンス84物件となっております。ポイント5、内部留保の活用による安定分配が可能ということで、現在 57.5 億円の内部留保がございます。平和不動産リートの概要のご説明になります。運用会社は私ども平和不動産アセットマネジメントです。スポンサーは平和不動産株式会社になります。現在の資産規模、先ほど申し上げたように2309億円、格付けがですね、AA- 安定的、鑑定 LTV は 40.3%、含み益が585億円ございます。こちらについてもですね、後ほど簡単にご説明したいと思います。決算時期は5月と11月になります。スポンサーである平和不動産のご説明になり、ご紹介になります。平和不動産ですね、戦後間もない1947年に各地の証券取引所の建物施設や、証券取引所をですね、証券取引所や証券業界に賃貸する目的で証券会からの出資により設立されました。このため東京証券取引所や各地の証券取引所をですね、保有しております。札幌以外すべて証券取引所は平和不動産が保有しております。また現在ですね、東証がある兜町ほかですね、札幌などでもですね、再開発事業を行っております総合デベロッパーになります。次にスポンサーである平和不動産および平和不動産グループの役割についてのご説明になります。平和不動産は平和不動産リート投資法人である平和不動産アセットマネジメントに 100% 出資をしております。また平和不動産リートにもですね、約 13% 出資をしております。いわゆる先方と出資であり、投資家の皆様と同じ船に乗って同じ利益を共有しております。で、平和不動産は平和不動産リートに対して物件の開発やウェアハウジング機能、また仲介ですね、こういった機能をですね、提供していただいております。それ以外でも財務サポート等のですね、協力をいただいております。またですね、物件運営の PM 業務、物件管理業務の BM 業務につきましても、グループ会社である平和不動産プロパティマネジメントが大きく携わっております。次にポートフォリオの状況をお示しております。先ほど申し上げたように物件数127物件ということで、オフィス43棟、レジデンス84棟と、ポートフォリオの分散を図ることでポートフォリオの収益変動リスクのですね、極小化を図っております。またオフィスおよびレジデンスという複数のタイプにですね、物件投資をすることで経済情勢や不動産を取り巻く市場変動等による影響の抑制を図っております。このためさまざまなですね、リスクがある中でも平均稼働率ですね、97.8% と非常に高い稼働率を達成しております。続いて代表的な物件のご紹介になります。こちら東京の物件のご紹介になります。先ほどですね、スポンサー平和不動産はですね、証券会をバックにしてバックボーンとしているとお話ししましたが、平和不動産リートにもですね、この証券会に大きく関わる物件が組み込まれております。こちら海馬町平和ビル、東京証券業健康保険組合がですね、一括して借りていただいている物件になります。またですね、平和不動産リートの投資対象エリアですが、こちらは平和不動産のサポートが得られる東京およびその近郊のほか、地方大都市である札幌、仙台、名古屋、京阪神、福岡を対象としております。なお平和不動産リートのですね、ホームページでは各物件の詳細がご覧いただけますので、お時間あるときにご覧いただければと思います。次にですね、中規模オフィスに重点投資をするですね、理由のご説明になります。左側の表、この薄いブルーがですね、中小規模のビルになります。ここをご覧ください。新規供給が圧倒的にですね、大規模ビルと比べて少ないことが見て取れると思います。現在東京においてですね、大規模ビルの供給ラッシュがございますが、大規模新築ビルはですね、賃料お坪単価4万円から5万円を目指している物件がほとんどです。一方、我々平和不動産リートが保有している東京都区部の平均賃料は坪単価1万6800円です。 よってこの大規模新築ビルのですね大量供給の影響というのはですね我々賃料の価格帯やテナント層がですね異なるために影響が少ないことがお分かりいただけるかと思います。また中規模オフィスの新供給が少ないためですね運営管理の良好かつ低廉な中規模オフィスビルの希少性というのがますます高まっております。そのため我々の物件というのは非常に競争優位にあるということがお分かりいただけるかと思います。これらの要因によりですね平和堂さんのリートのですね稼働率非常に高い形で推移しております。こちらもですね投資対象としている中規模オフィスを中心としたポートフォリオの安定性についてのご説明になります。中規模オフィスのですねテナントは主にやはり中小企業さんになります。ご覧のようにですね全国の総事業所数50名未満こちらですねの事業所数の割合 96.4% と圧倒的な割合です。でまた働き方が変わりですね在宅によるオフィス不要論などございましたが在宅を行う企業は大企業ほど多く中小企業は非常に少ないというのが 現状です。投資対象の 中小型ビルのですね在宅の影響を受けづらいというのがですね我々のまた強みとなっております。またですねこの圧倒したですねテナント需要というのがですねリーシングの安定性の裏付けとなっております。次にレジデンスのシングルコンパクトタイプに重点投資をする理由のご説明になります。こちらのグラフですね賃貸マンションの市場のマーケット予測になります。でご覧の表ですね日本の人口減による世帯の減少が予想されております。世帯の少人数化が進むためですね今後シングルコンパクトタイプにですね住居の住居の需要が増すことがですねこの緑のグラフによって見て取れるかと思います。で平和堂さんリートはこのレジデンスにおけるシングルコンパクトタイプに重点投資をしておりまして現在割合としては 95% を超えております。将来ですね需要の増加するシングルコンパクトタイプに集中することで将来にもわたり安定した運用を目指しております。こちらでですね平和堂さんリートの強みである内部留保と含み益の活用による安定配当の大きなポイントの説明になります。ご存知の通りですねリートは利益の 90% を配当することで分配金が損入算入されるため法人税が課税されない仕組みとなっております。このためリートの利回りが高いという特徴を持っておりますが一方この同管性要件のためですね内部留保が難しく大規模修繕や災害等の突発的な事象が生じた際に分配金への影響が生じやすいというリスクを要しております。しかし平和堂さんリートは2010年にジャパンシングルレジデンスの合併に起因する負ののれんやまた合併時に母家を切り下げて所得したために生じた税界不一致等のですねさまざまな内部留保ツールを使いまして 57.5 億円まで内部留保を積み上げてきました。これらを活用することで投資主の皆様へ安定した配当の還元を可能としております。また含み益ですね585億円もございます。我々はこの潤沢な含み益を毎期物件の入れ替えを図る中で含み益を顕在化させ一部を配当一部を内部留保として活用してきました。今走っております46期にも物件の売却入れ替えをしておりますので実に15期連続でのですね含み益を顕在化させております。この含み益の内部留保の含み益と内部留保の活用がですね11年連続での増配に大きく貢献していることがお分かりいただけるかと思います。今後もこの物件の入れ替えは継続ですね毎期行っていく方針としております。一方含み益をですね活用し続けておりますが含み益が減ることなくですね増加していることがお分かりいただけるかと思います。これはですね、物件の取得時にレントギャップのある物件を購入し、また物件の価値を上げるバリアップ工事や賃上げなどを通じてですね、物件の賃料単価を引き上げたい。このためですね、鑑定価格が上昇し、含み益が増したというところが背景としてございます。ここではですね、今年1月に新たに公表いたしました中長期目標であるネクストビジョン2についてまとめております。分配金3800円。低増型分配金の成長を目指しております。 資産規模3000億円、格付け AA フラット、環境面におきましては GHG の、温室効果ガスですね、こちらの排出量 90% 削減と再生可能エネルギー電力 100% を掲げております。でまた今期新たにですね、この内部成長賃料収入の年 1% を掲げております。ネクストビジョン2の大きな特徴はですね、内部成長にフォーカスしたことです。金利の上昇やインフレ化、これらの影響を避けるためしっかり賃料を上げて内部成長を図ることがやはり重要と考えております。45期におきましてはオフィスレジデンス合わせた賃料上昇はポートフォリオ全体の 0.48% となりました。この後ご説明いたしますが、内部成長を一段と加速させるためにですね、バリューアップ投資に関わる投資効率である ROI ですね、こちら 10% を掲げましたけど実際 12.2% とすることができました。今後ともですね、投資効率を維持しながら年率 1% 以上のですね、賃料収入の向上をですね、目指していきたいと考えております。またこのネクストビジョン2ですが、おおむね5年後のヘアドサンリートの目標、目指す姿をですね、お示ししたものであり、サステナブルな投資主価値の向上を追求するステージと位置づけております。今後分配金3800円、できるだけ5年というわけではなく、早期にですね、達成できるよう取り組んでまいります。ここでは金利の上昇やインフレに向けたよりサステナブルな投資主還元を目指し、 EPU 向上への攻めの資金活用についてのご説明になります。今まで行ってきた内部留保と含み益を活用することで配当の安定化を図り、かつ配当金を押し上げる戦略を取ってまいりました。これからは新たに売却益をバリューアップ工事にも活用することで、より一段の賃料水準を上げて内部成長の加速を図り、この賃料の上昇部分をですね、継続して投資主の皆様に還元していくサステナブルな取り組みと考えております。ここでは2024年5月末のですね、第45期の決算説明のハイライトのご説明になります。今までご説明してきたことがですね、実行されバリューアップ工事による賃料収入増額 0.48% が達成でき、また稼働率は期中平均 97.8% の高稼働は維持できました。また含み益の顕在化のため14期連続となる資産の入れ替えを実施し、上等益を計上したことで配当は3380円、前期比80円の増額配当ができました。ヘアドサンリートはこれにより金利の上昇やインフレのコストアップがカバーできたことがお分かりいただけるかと思います。ヘアドサンリートの特徴はこのハイライトにすべて盛り込まれております。そして PO を行うことでですね、 LTV を引き下げ 39.3% に引き下げ、引き下げた LTV により新たな借り入れで物件の取得を図れる状態とし、外部成長の継続性を確保しております。ヘアドサンリートはこれらの取り組みを維持推進し、また繰り返すことで着実な安定した成長を図ってまいります。オフィスの運用状況になります。オフィスはですね、高稼働を背景としてレントギャップの解消をですね、すべく鋭意取り組みを行いました。このためですね、結果として3期連続での増額改定となりました。これにより新規のですね、入れ替え更新ともですね、内部成長が進み、45期はですね、1400万を超える増額改定が図れました。また今走ってます46期以降のところもですね、すでに3700万円を超える増額改定が図れておりまして、今も継続しております。また右側の賃料ギャップですね、こちらも大きく拡大しております。既存の物件におきましては、原宿や心斎橋などにある物件の商業部分の店舗部分ですね、こちらの賃料はコロナの終焉により大きく上振れしております。これらを背景としてですね、また一方すいません、今年6月に PO をしたときに取得した大阪にあります新和江坂ビル、賃料ギャップが 50% 以上ある物件を購入しております。こういった物件を取得したことによって、これらレントギャップがですね、大きくなっております。 今後ですね、この、レントギャップ、借り取るべくですね、賃上げについてはですね、一段、しっかり行い、より一段のですね、内部成長を図っていきたいと考えております。39ページをお願いいたします。続きましてレジデンスの運用状況となります。こちらもですね、5期連続での増額改定となることができました。新規入れ替え更新賃料とも内部成長が進み、45期は木当たり1900万円ほどですね、今日の増額改定が図れることができました。またレジデンスのリーシングマーケットが非常に良いためですね、礼金の取得も増しております。また、マーケットが非常にいいというところもです、ね、ありまして、更新率もです、ね、伸びているんですね。他の物件に移るよりもいた方が得だというお客さんが多くなっておりまして、そうすると更新料が入ってくるというところ です、ね、収入が増えてきております。まあ、これらによりです、ね、レジデンスのレントギャップも伸びておりまして、今後賃上げにつなげてまいります。好景気や分譲マンションの価格の高騰をです、ね、背景にレジデンスのマーケットも順調に伸びております。賃料収入の拡大傾向となっていることがお分かりいただけるかと思います。平和リートにおきましては、オフィス、レジデンスともですね、内部成長が着実に図れ推進していることがお分かりいただけるかと思います。財務面になります。引き続きですね、強固な財務基盤を維持しております。今後の外部成長につなげるためにですね、 LTV コントロールも継続しております。6月の PO により官邸 LTV は 39.3% に引き下げました。これによる借り入れ余力は295億円拡大しております。今後の 外部成長につなげてまいります。また調達期間、こちらですね、7年を維持し、今後の返済期限の平準化をですね、維持しております。固定化比率は 70% として、こちらはですね、金利上昇のコストリスクですね、コストとリスクのですね、削減を図っております。一方、ベース金利の上昇により平均調達金利はですね、少し上昇しておりますが、これは先ほど申し上げたネクストビジョン2に掲げた内部成長でカバーしていきたいと考えております。最後、表紙をご覧ください。大きな馬が疾走しております。この躍動感ある馬のように、私たちはリートマーケットを駆け抜けていきたいと思っております。そして私たちが大切にしております言葉、ステディグロース&サステナブルプロフィールと、フレーズを入れさせていただいております。これは運用資産の着実な成長と中長期的な安定収益の確保を意味しております。私たちはどのような環境下においても、投資主の皆様にお支払いする配当金を第一に考え、役職員一同研鑽してまいります。平和不動産リート投資法人および平和不動産アセットマネジメントですね、どうぞよろしくお願い申し上げいたします。ご清聴ありがとうございました。
ここまでは平和不動産リート投資法人 IR セミナー、証券コード8966、平和不動産リート投資法人、お話は平和不動産アセットマネジメント株式会社取締役常務執行役員業務企画本部長の渡辺康隆さんでした。どうもありがとうございました。
平和不動産リート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード8966、平和不動産リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。